こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。ということで、ちょっとメール紹介を。
あ、お願いします。なんかメールをね、結構いただいたということで。
はい、そうなんです。なんかちょっとだいぶ紹介が遅くなってしまっていて、いつもすいませんって感じなんですけども。はい。まず、219回のトミリスアフタートークのところで、神戸のロボさん。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。アフタートークで、A さんが合唱団の素晴らしさを話されていました。同感します。お、僕は吹奏楽団に所属していまして、
お
バリトンサクソフォンを吹いています。おしゃれや。
おしゃれだ。かっこいい。
わ、バリトンサクソフォン。
重いやつっていうか、重厚なやつじゃん、それ。
ね。
ね。
その体験で楽譜は素晴らしいと日々感じています。初見の人、外国人でも、世界中で同じ楽譜が使われています。まあ、確かにね。
うん、
言葉は通じなくても音楽でつながることができます。これからも長く楽器を続けていけたらなと考えています。まだまだ残暑は厳しいですが、ご自愛ください。
暑いね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、楽譜ってだけで確かにすごいかも。
そうね。
うん。なんかね、この間そのうちが演奏旅行に行って、うん、そのフラノの方に行った時に、初めて会う人やったけど、同じ曲をみんながなぜか歌えるみたいな。まあ、っていうのってすごい不思議みたいなね。
なんか話をしてたよね。
そう。で話をしてて、確かに楽譜っていう形で残すってすごいよね。
すごい。ね、共通のさ、
うん、
言語と一緒だからね。共通の楽譜ってね。
うん、本当にね。なんか、それこそなんかね、あの、最古の歌とかの時もやったけど、うん、楽譜というものを作って、同じルールで世界中やれるってめっちゃすごいかも。
うん。
なんか、吹奏楽とかさ、そのオーケストラとかって、それこそね、もう、まあ、吹奏楽も含めてけども、すごい昔のものから言葉がない、ね、
うん、
ものでも音楽性が、こう、同じように共有できる、伝わるってすごいね。
すごい、すごいことです
よ。確かに、言語とか関係ないもんなと思って。
うん、今、なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。なんだっけ。フラノだ。そう。
はいはい。
そう。なんか、この間、言われたから、
うん、
もう一回、その楽屋紛争。
そうそうそう。
あれをドラマを見たんですよ。
はいはい。
なんだっけ、タイトル。
吉岡秀隆さんのドラマ。
1970、僕たちの青春っていう。
めっちゃさ、もっと尖ったタイトルかと思ってたら、そうや、そういう名前やった。
これがね、
うん、
で、見返したんですよ、全部。
あ、見返されたんですね。いかがでしたか？
よかったし、うん、あとやっぱり、その、なんだろう、学園紛争とかの場面は、
うんうん、
でも、思ってたより少なかったです。で、やっぱりその、
うん、
青春の中で、現実と直面して、
うん、
自分はこう理想でありたいんだけど、
うんうん、
この道に進むとか、こういう風に行きたかったんだけど、
うん、
こうなってしまっているみたいな感じの、
うんうん、
何年か経って再会した時の、
うん、
理想との、なんていうの、違いとか、
うん
うん、なんか、いろいろ人間ってそうだよな、みたいな、考えさせるよね。
うんうん。やっぱその時にしかない、みたいなね。
うん、
なんか舞台が実際なんか放送したのよりも、なんか当時で言うと、
うん、
20、30年昔の、時代を舞台にドラマを作ったってことだよね。
うんうん、そうそうそう。
もう。
あ、実際のそう、放送した時にはもうすでに、
ね。うんね
80年代とかになって、90年代か。
うんうん。
見てるんだもんね、私が。
うん、そうそうそう、うん。ね、っていうのがまたなんか、それも面白いなと思って。
だ同窓会、その時の、
うん、
当時の90年代の彼らが、
うん、
20何年後っていう設定で、
そっかそっか、
同窓会で再会したっていうドラマで、昔を思い出していくっていうドラマなんだけど、
そっかそっか、あの最後のシーンは、うん、今なんや。
そう、今。
そういうことか、
うん。そうそう。で、1970年なんて言ったらもうすごい昔だからね。
うん。
かすってもいないもん。
それはね。
うん。
ああ、そっかそっか、そういうことや。なんか、こう、ここまでいろいな、あと一人が、俺は北朝鮮へ。
あ、そうそうそう。
っていうのも。
行く
時代、
うん。理想の国なんだって言ってさ。うん、
言ってた。言ってた。
北朝鮮に行っちゃって。
うん、行くことを決めたよ、
う
ん。
そう。
っていうね、仲間たちがね。
で、その北朝鮮で今、働いているみたいな、
うん、
その、手紙が来て、
うんうんうん、
読み上げるんだけど、
うん、
っていうシーンとかもあって、なかなかね、見返したらね、よかった。うん、
あとさ、ヒロインの子さ、ネタバレかな、ネタバレもクソもあるか。
いいじゃない、もうだってすごい経ってるし、死んじゃったってやつでしょ。
うん、うん。いや、ね、ほら、卒業式の時さ、
うん、
結婚するわみたいな。えみたいなさ。
で、それが陣内。
あ、そうそうそう。
な、高野に合ってる人、違う方、どっち陣内の、お笑い芸人じゃない方
の。
いや、ま
さに、ちょっとね、あの、名前の最後と最初一緒やからね。
お笑い芸人じゃない方の陣内の人が、
うんうんうん、
教師の役なんだけど、うんうん、その彼女と不倫してて、
うん、
で、彼女は、最後、うん、まあ、卒業式の時に、
うん、
ちょっといい、いろんな、そういう、なんていうの、
うん
ね、もうお別れすることを決めて結婚するわって言って、
マムシや。
そう、マムシ。結婚でし、でももう、卒業式には結婚発表してるんだよね、周りにはね。
うん、うん、そうそうそうそう。なんか生きていろよ、みたいな。
で、とにかく生きろ、生きろよ、
うん、
みたいなメッセージを、全員に向けて黒板に書いて、陣内が言うんだけど、
うん、
でもそれは個人的に別れた彼女に対して、これからも強く生きていけよ、みたいな話なんだけど、
うんうん、
その彼女役やった女優さんが死んじゃったっていう。
ねえ。
自殺だっけ？あれ？
なんかでも結構若くして亡くなったんですよね。
普通に亡くなったの
か。川越美和さん？
うん。
ね。
っていうようなドラマ？
うん。でした、ね、なんかでも、すごい、あ、いい、なんか、あれやった。いいドラマ？あ、こういう感じなんや、みたいな。
これは良かった、
うん。うん。確かにあれは吉岡秀隆が必要。
必要。
うん。すごく。
吉岡くんみが。
うんうんうんうん。うん、ああ、これは確かに重要、みたいな。
ストーリーテラーとしてさ、
うん、
全員を俯瞰してみるっていうのがさ、
うんうん、
きちんとできてたよね。
うんうんうん、うん。
さすが子役時代から叩き上げられて、
すごいね。
そういう、なんていう、いろんな現場とかでも、
うんうん、
自分がどの役割を求められてるかっていうのが瞬時に判断できるんだろうね。
それすごいね。あの、最後、段田安則すごい良かった。
あれね。
え、なんかさ、風間森生？
うん、風間森生。
吉岡さんの役の人が風間森生になって、で、友達の役の人が団体休んでやってんけど、うん、すごいなんか、さ、その、年取った方の役しかやってへんけど、もうなんか、見た瞬間、あ、あの人、やって。
わかるね。
わかる。
なんか、雰囲気が。
歩き方？
そう。あ、びっこなんだね。
そう、ちょっとね。うん、でもなんか、含めてなんか、顔の表情感みたいな。俳優さんってすげー、みたいな。
結局その二人しか残ってないんだけど。
そう。
一人北朝鮮に渡っちゃったし。
そうですね。う
ん、何人組だったの？三人？五人？
五人じゃないかな。
うん、仲良し五人組の男女が、どういう風に成長していくかっていうのを追ったドラマなんだけど。うんうんうん、
短い間だけどね。
2025年にその話してんの？じゃあぐらい。
確かに。誰がわかんねん、
この話。誰がわかんねん。
誰がわかんねん。
でもこれ、タイトルで検索したら、
うんうん、
フルで動画落ちてるから。著しく画質悪いけど。
まあ、もう、もはやね、
うん。
いや、でもすごいね。なんか、あの寂しさがまたいいんやろかな。しかもさ、なんか、こう、二十何年経って会ったらさ、積もる話があるとかじゃなくて、ないっていう。
そう、もう話すことがないっていう。
なんか、妙にリアルやなって思った。
あと、やっぱさ、そう、あれがリアルだよね。
うん。
境遇が違いすぎちゃってさ、もう何も話せなくなるんだよね。立っちゃうと。
うん。子供は、女の子だ。あ、俺もだ。以上。
そう、それくらいしかないんだよね。
なんか、わーって思った。
うん、
あの時やったから、
そうそうそう。
なんか人生がみんなそこに交錯してて、うん、もうそこだけやったんや、みたいな。なんかそれがより、なんか若者っていうかさ、何こう、
一瞬の火花、花火みたいな。
そう、なんかさ、大学とかそういうのってさ、向かうと専門的な分野やったりさ、
うん、
それこそさ、あの、サンジュストがさ、あの、同じ、なんか学内で、議論をさ、エコーチェンバーみたいになったっていう、あの、ある程度絞られてくるみたいな、あるやん。こう、法学を学ぶとか、でも高校とかまではまだ地域とかさ、なんか、こう、全然無関係やけど、その区画の中に住んでたとかさ、なんか、そこならでは、なんかな、みたいなのもちょっと思った。
なんかさ、ああいう、だから、青春ってやっぱさ、
うん、
その一瞬の輝きとかさ、
うん、
その一瞬の時のやつじゃないですか。
うん、
で、私、
うん、
なんかすごいものが出てきちゃったんですよ。
何？
これ、配信されてんのかわかんないけど、
うん、
多分 A さんと、初めて撮った回、
うん、
だと思うんだよね。
何？何のテーマやろ？
わかんないんだけど、ちゃんと聞いてないから。
わかんない。はい。
なんか音源だけがここに残ってて、そうなんですよ。これ、最初ってどうやってやればいい？
はい、ちょっと今日から新しくラジオを始めてと思って、
これいつ？
めちゃくちゃ緊張してるんですけど、
はい
はいはいって言ってるあなたは誰ですか？
あ、A と申します。A さんはどんな女なんですか？
これいつのやつ？
え、いつ？
ですね、あの琴に住む女でございますよ。
あの元々はあれでしょ？
はい、
京都の。
あ、そうなんです。
で今はなんか古墳に取り憑かれて。
これ多分さ、ずいぶん前だよね。
いつ？
古代文化 にちょっとね、惹かれて、
わざわざ。下手したらさ、初めて撮ったりとかして
る時の。今ちくみさんが今日から初めてラジオを撮ってミントしてするだりみたいなこと言ってたよ。
そうだよね。
喋りかけたりとかして。
え、いつ
並び替えたり、
ちょっと待って、うちも今。
考えたりしてるんですよ。
え、2015年とかじゃない？
いや、めちゃくちゃ充実してますよ、
もう。そう、超リア充なんでしょ、だって。なんか、美味しいもののツイートとかばっかりしてます。
暇じゅうみたいな。いや、そんなことないです。でも最近ゲーム機買いましたからね。
あ、え、なに、あの、フォーをプレイして。
いやいや、
プレイして、フォーすごい。いつの時代でも。
ね、スーパーファミコンで。
こいつスーファミ
じゃん。
スーファミ買ってるやん、
時代だよ。
つまりね、スーファミ流行ってるの知らないの、実は私だけなの。
そうなんですか。いや、この前、うん、あの、とある温泉施設に行ったら、スーファミがですね、うん、めっちゃ置いてあって、うん、それを夢中でやってたんです
よ。2015年かすらも怪しくない。
怪しい、これ。いつの、いつの、
スーファミ勝ったこと自慢してるっていう。
あの、フルタとかハラを同じチームにして喜んだり。
やってることにすごいの、相変わらずだ
けど。私が一番、あの、尊敬してる野球選手はフルタなんで。
あ、そうなんだ。
なんかってさ、配信されてんの？
してなくない？こんな話あったかな？
こんな回あった？
多分、思ってるよりめちゃくちゃ若いの。
あの、年50ぐらいごまかして
る。あなただってまだ10代だった時だもん、これね。
10代
?19 歳とかじゃん。
違うよ。
20歳ぐらい、会った時20歳だったっけ？
違う違う。はい、まあ、え、でもこれいつもほんまに。
めちゃくちゃ話が全然こう、年齢の差を感じさせない。私が未熟者なのかもしれないけど。
いやいやいや、もうね、もう春金賞はやっぱり。
春金賞って言って
る、春金賞。
そう、なんか春金賞はいいね。
京都で遊んだ後じゃない？
そうです。
そうだ。
京都で二人で春金賞見た後やから、おそらく、2015年の、
はい。にして
夏ぐらい。
カイキラジオはもうじゃあ撮ってる。やってる。
もちろんもちろん。
うん。ログの横に。
カイキラジオのヘビーリスナー
って。
で、あったんだよね。なんか気持ち悪いメニュー
が。そうそうそう。なんか、京都のサラリーマンですとか言って
た。そう。なんでこの人、あの、応援じゃなくてサラリーマンなんだろうと思ったり。
そう。
そう、
カウント状態なんですよ。
私は今のあれですね、MMO ですね、オンラインの。
やってること変わんねえじゃん。
なんかそういう。
進歩のない人たち。
やばい。まるで成長していない。
まるで成長していない。
好きなだけなんだけど、かろうじて今回は、ポツンじゃなくて、そう、誘ってくれた友達がいたから。
いいじゃないですか。それはリア充ですね。
そうなんです
よ。これ何の話してるの？何の回これ？
ゲームの雑談としか思えないけどね。
でも今日から撮るとか言ってたよ。え、なんかのテーマの話してんのかな？
そうなんだ。これだけ
がこれさ、74分とかある。
何喋ってんのかな？超弱で。
何喋ってんの？
黒い狼に。ロリッコキャラで刀振り回してるっていう。
これでも対処してんのかね。ロリッコキャラで刀振り回してた。
やり時なんですけど。
オンラインゲーム。
黒い砂漠っていうオンラインゲーム今でもあるんだけど、やってて。
当時それやってた。
重課金してかなり。
それや
ん。永遠に頑張っていく力がないんですよね。
私ほらリアルで満たさない部分この物欲とそれに対する執着。
言ってことが一緒すぎる。金言ってる、この人多分死ぬまで金言ってる。
なんか気がついたらなんかもうポーションも買えないぐらいになっちゃってて。
別のに貧乏自慢ね。
で、なんか草を
買って、面白い。
その取引所みたいなところに出すと、すごいなんかこうオークションみたいな感じで高値で草はこう取引されるのね。
あ、草がですか？
草が。
あ、
なんかほら、草みたいじゃん、そういう。
はいはいはい。
IQ が低すぎる会話。
いや
あ、すごい、でも一次産業がこう大事にされる世界っていうのはいいですね。
そういう話じゃない。
そういう話じゃない。
なんかね、草をね、取りに行くのにも、
はい。
こう、船とかをもう用意する金とか
も。しかもね、同じようなゲームやってるな。
同じようなやってるな。
死ぬ作業が死ぬゲー。
無理な段階で無理な時期になってたらどんどんポーションなくなっていって、初心者かって感じなんだけど。それでなんか、
いや思った以上にやってること変わんないね。
う
ん、
あの、
まるで、
え、これちょっと、早送りとかしてみる。真ん中ぐらい聞いてみよう。
何喋ってるんやろ。
そう
ですよ。
この、あ、もうね。
最初は水攻めです。
最初は水攻めです。
何の話？
そこがくっついてくるんで。あの、手分けに水いっぱいに入れて、
はい。
で、神父の口に注いでいく。
あ、隠れ切り したんじゃない？
そうだ。
飲ませる系で、飲めなくなったら上を無理やり口に入れて。
あ、島原だな、
ね。島原ですね。
でも、タレみたいにお腹パンパンに飲む。
金唾？金唾？あ、金唾の、
金唾。
アフタートークじゃないこれ。
え、かな？え、でもこれ、フルテンっぽくもあるよね。
寝かした後、パンパンにや
ったら。金唾だったら、これ今聞いてる人たちみんな、これ聞いたことあるからってなってるよ。
なってるかな？
わかんない。
もう
これでもだって配信されてない。したしたしたした。
多分第1回金唾辞表やった。
あ、じゃあそれそれです。
これや、
これだ。
生音源や、
生音源。多分これが多分編集されてないやつ。編集では多分いろいろ切ってるかも。
そう、
多分70何分もないもん
ね。ないないない、
絶対。
うん、
突き刺したり、
はい、
まあそういう、そんな拷問全く結局耳を貸さなかったっていうか、まあ、
はい、
なのでついにあれですよ。
あれですか、まさか。
1637年8月21日。
はい。
あの、西坂に連れて行かれます。
あ、これでもちゃんとテーマだね。
もちろん穴が掘
ってでもテ
ー
マ、
うん。
あー、金粒かい。
じゃあその前の部分が、ずっと延々長かったね、ゲームの話が。
めっちゃ長かった。
前こんなにメリハリなかった、うちだって。こんなに本編に入るまでずっと喋ってた。
なんで逆にどうやって本編始めたの？
ちょっとこれ、こっちはどうやって
この人たち、あんなに喋ってよく本編始められましたね。
まあ、
未熟すぎるだろ、いろいろ。
すごい。
それとも本当にバッチリ切ってんのかな、あそこの部分。
あ、ちくまさんがでもめっちゃ鬼編集してたと思う。
多分あれはだから切ってるよね、
しかも。
は
い。
しかもさ、あの、ずっとさ、遠隔で撮ってたから。
あ、そうだそうだ。
なんか多分間とか、隙間とかが、なんかめっちゃ多いと思うんですよね。
これがだからママのやつ
です。で、その頃、
はい、
港にポルトガル人の船が入港するんですね。
よし、これはもう消しますか。
うん、そうです
ね。ちょっとこっちの取り調べ、
めっちゃ面白い。
普通に収まれたために、
消します。
はい。
拷問というか、そのあれは中断する。
あ、じゃあちょっと早くにしてみる。
そうしよう
って
か、最後どうやって終わってんのやろ。
最後、そう、最後どうやって終わってんのこれ。
ね、山田模索もそうですよね。
あ、模索の話してる。
ずっと気にしたのは、で、ちゃんと。今やってるじゃん。
ね、してるしてる。
まあ、生きるためにというか、
ね、あ、そういう模索がね、まあ、まあ、一人裏切ってね、
そう、
一人ね、
まあ、生きるために、
そういう模索についてどう考えるかっていう議論をしてましたね。
こう、なんか、心情なんですよ。
うん。
なんか、明日死んでもいいかな。
メメントモリの
話してる。メメントモリ
最後結局死ぬ話してるやん。
結局、伝統芸能、最後
伝統芸能、第1回から。
そういうのを持って、なんか、こう、なんかちょうど、
これ最後の最後どうなんですか？まだあるよ。
あと何があるのこれ？
まだだってここに後ろに。
いつでも死ぬぜみたいな。
なかなかね、確かにちょっとあやつりにくい。行
っちゃってるから大丈夫で。
あ、
え？
お？
あれ今、あれ
編集でなんかもう、ニハンボ大好きで持ってますみたいな編集になってるかもしれないし。繋がれちゃってなんか。
ニハンボの悪口言ってる絶対に。
ニハンボの話ね。
そうそうそうそう。
あれ？
ニハンボの話してたなぁ。
なんかの話題が消えて何かなんか変わってるみたいな。
そうか、ショインデンとニハンボみたいなね。
あ、持ってます、持ってますとかね。
めっちゃ好きなんですよみたいな、ね。
小学生の時にとか、もう繋がれて
た。すいません。
それ日本の歴史話じゃなかったっけみたいな。すごい読んで印象残ってるんですよ。そりゃそうだろうな、みたいなね。
小学生の時か、みたいなね。
姉さんすげえなって。
これが鬼編集か。
これが鬼編集。
福島正美先生のニハンボの話
をしてますね、
これ。はい。話してるから、そういう風にね、こう、自由に話とか楽しい感じもしますよね。
うん。それじゃあ、また？
はい。
どうする？
はい。そんな緊張しちゃった第1回でしたが、聞いてくださって
たと思う。飽きたんだよね、もう
ね。すごいですね。
喋んの飽きたんだよ、多分ね。
見ていただいて。
すごいなぁ。すごい。すぎるだろ。
では、聞いてください。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
すごい、これ、これでした。
10年前の
音源。
音源。
これが何だかわかんないけど、
うん、
さっきずっと整理してた
の。あ、はいはいはい、
残ってて、
うん、
で、何も書いてないから、何だかわかんなくて。
確かに、何だかわからなすぎる。
そう。これがなんか会社のスラックに、思い出データは飛ばして
る。うん、会社のスラックで見つける
って。そう、思い出データ飛ばしてて、で、後で削除しようと多分思ったんだと思う。う
ん、まあなんかの音源なのな、みたいな。
そう。それでなんか飛ばしてて、で、そのまま、で、昨日、あまりにも飛ばしすぎてて、
はいはい、
そろそろ怒られるかなと思って、整理してたら見っけて。
すげえ。よう見つけましたね。終わり方めっちゃすごかったな。
すごい、もう話題興味なくなったから、そろそろ切るみたいなさ。
じゃあ。
すごいよね、じゃあ。
そっか、むしろでも、もうじゃあって終わればいいんや。
今度から何も考えないで、
う
ん、じゃあ
そう。じゃあ、ありがとうございました。
片方がじゃあって言ったらもう終わる。そう、そういう感じに。
すごくない？だってもう、福島正美先生の女半坊の話をして、じゃあ
なんか感想とかないんだみたいな。
しかもテーマ回やったね、最後。
すごい
テーマ回。脱線して、もう収集つかへんくなって終わるっていう。
すごいね。
なんて計画性のないやつだよ。
ちょっとは進歩したんじゃない？そういう考えると。
まあそうかもしれませんね。うん、まあ10年前だとしても、え、うん、何プレステ4？ あ、いえ、スーパーファミコンです。はぁ、あ、
すごいな。もうないわ。期待自体、それ。
そうですね。うん、こいつら。
すごいね。
人ってなかなか変わらんもんですね。
うん。言ってるトークの内容が全然変わってなかった。
うん、レベルが、一切変わってなかったですね。う
ん、怖いな。なんかさ、15ぐらいから人って変わんないらしいじゃん。
あぁ、うん。
根幹の部分が。
うん、うん、うん。
そう考えるとさ、恐ろしいよね。だからなんかで流れてきたんだけど、
うん、
熱中症の何からもっと水取った方がいいとか、老人に言うんだけど、うん、大丈夫っていうのは、あれは、謙遜とかじゃなくて、強がりでもなくて、若い気でずっといるし、うん、ボケてきちゃうと、よりそれが強くなってきちゃう。
自覚症状がね、鈍感になるからさ、体がね、ほんまに困ってない。
で、精神状態は若いままでいるから、ずっと、
うんうんうん。
そうなんですよ。
精神って成長しいひんもんね。
うん。やばいね。
みんなそうなんやっていうね。なんかみんな、それ相応に、こう、年老いていくんじゃないんやね。
見た目だけ、だから年取るけど、
うん。そうそうそう。ただ姿が変わっていってしまうだけなんやね。
そう。
だからギャップが生まれるんや。
それって悲しきクリーチャーだね。
うん。みんなでも悲しきクリーチャーなんですよね。
だから、最後、みんな、そんな自分に気づいて、うん、もう別に立派な、あれ、葬儀とかはいいから。
ああ、そうね。
もういい。葬ってくれるだけでいい。
うんうん。仮装にしてくれ。
ってなっちゃうんだよね。醜い自分の姿をさ、残さないでも。
確かに、うん。そうかも。死が見えてきた時にやっと、なんか、人生のリザルトを確認するっていうの。
そうそうそう。それなんじゃない？多分、
う
ん。
もう質素な式にしてくれ、みたいなね。ああ、そこがやっと現実の落としどころなんかも。
そうやってだから、うん、真っ当な人っていうのはそうやって死んでいくんだろうね、きっとね。
真っ当な人はね。うん、確かに。
だから、すごいテクノ層にしてくれ、みたいなとこもあるけどね。
うん。
言ってるけど、でも、本当にそうなるかどうか分かんないしね。
まあ、それはほんまにそう。その時どんな状況かによって違うもん。
で、メールまだ、確かメール紹介の途中でしたよね。
すいませんでした。そうでした、そうでした。
そう。
もう音楽の話でもなければ、何の話でもなく。
音源出てきたんだよ。これさ、さっきのさ、
か
さっきの、あ、いきなりじゃあで言ってさ、じゃあって言ってさ、金のと一緒のさ、いきなり話ぶった切ってさ、そういえば A さん音源出てきたんだけどさ、これですよ。変わってないパターン。
こいつら。
これです、これです。
10年間何にも成長していないということを確認しましたね。
確認しました。ループ、うん、ループ現象。
いや、歴史を繰り返していきます。
うん、そう、それです。
いいんです。
はい。
まあ、そんなね、聞いていただいているもの好きな方は、まあ、
はい、
ちょっとね、お許しくださるでしょうということで、もう一つ。
はい、お願いします。
はい。はい、ミスターニルさん、何通もメールいただいてありがとうございました。
ありがとうございますね。全部、すごい。
大変ありがた
い。内容がさ、ギュッと濃い。
そう。
メールをたくさん。
ギュッと濃すぎて、ちょっと今回は、何通かいただいたんですけど、ちょっと最新のやつの読ませていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。キュロス二世界。
はい。
はい。
最新だ。
はい。ちくひめさん、えいさん、ミスターニルでございます。キュロクス二世界、物事を両面から見る視点、重要と改めて感じました。
はい、
図書館から借りて少しずつ読んでいる、悪魔崇拝についてる本です。いい棚に行ってますね。
うん、てか、置いてんだね。
ね、ゾロアスター教は、近親婚を新進出するとの記述がありましたので、うん、もしやキュロス2世もエジプトやハワイやインカのようにかと思ったら、当人はそうではなく、兄弟たち、うん、子供たちが兄弟婚だったのが最高の実例だったようですね。アフタートーク、フリートークはダメとのことですが、私的にはどんどん話が転がっていって、本音も垣間見えて最高に面白いのですので、今後も続けていただきたいです。ありがてえ。でも黒川の女たちの話とか普通の聴取者にとって重すぎるんでしょうか。私は予告編を何度も繰り返し見すぎて逆に見る気が失せて見てはいないのですが、話は変わりますが、犬好きが見ても大丈夫という話。えぐいアジアンホラーを独占しているシネマート新宿に行ったら、犬好きが決して見てはいけないホラー映画のチラシが。
犬食ったりするのかな、
ね、ベトナム映画、犬神のゴーは、ゴーでいいのかな、
どういう映画なんだろう、
ほら、警察の犬とかの時の、獣編の犬に、神様の神に、ゴーっていう、行、人間のゴーって、カルマのゴーで、犬肉屋の話のようで、 10年前以上、ベトナムに行った時、郊外で愛玩用と思えない檻に入れられて路上で売られていた種たちを見て、これは食用だなぁと思ったのを思い出します。うん、私自身は都内某所の、延辺料理店に行っても、羊肉しか食べていないです。羊肉美味しい。映画自体はチラシを見つけた日が最終上映日だったので未見です。また余計な話ばっかりで、これくらいで。ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、でもケロスはほんまにこのね、物事の側面をね、こう反対から見るっていうの面白かったな。
あれね。
うん。あのスタイルすごいいいですね。
そういった尺の伸ばし方もありますよ。
尺の伸ばし方。
そういう。でも、ああやって見ると、
うん、
やっぱり、どっちが悪者って考えちゃうよね。
わ、
うん、
かる。
まあ、立場が違うから何とも言えないんだけど。
そうですね。
あと、やっぱり、キヨスの遺体は、バラバラになってるんだろうな、とか思うし、
うん、絶対そう。
ちょっと一部食べられたりもしてるんだろうと思っちゃうし、うんうん、
まさにね。
まさにね。
ほんとね。あとね、ゾロアスター教。そう、ゾロアスター教はね、ほんとになんかもうちょっとそこもね、そこでテーマで、
ね。そうね。
ね、深掘りしてもいいような。うん、ね、名前は知ってるけれども、なんか、結局、いまいちピンとこない感もあるのかなっていう感じですね。
ゾロアスター教、詳しい人いるんで。
お。
うん。
じゃあちょっとね、その辺はまた。
喫煙者に。
ゾロアスター教に詳しい喫煙者っていうのいいですね。そう、ゾロアスター教でもね、なんか本当にこう、歴史の中ではね、本当にすごく、重要というかね、なんか、キリスト教とかイスラム教にもすごく影響を与えてるじゃないですか。うん、
やっぱ火ってさ、根源だからさ、
う
ん、
そう。
人間の。
そう。
あ、廃家教なんですけどね。
あ、そう、廃家教ね。火を拝
むと書いてね。
火を拝むと書いてね。古来ペルシャからね、
うん、
ありますけれどもね。いや、あれはでもまあ自然崇拝とかね、あ、救世主信仰もですよね。
そうだね。
うん。あとあれか、その善悪みたいな、
うん、
そういうなんか二元論的なね、考え方とかもそうですよね。
来てますね。
ね、まあそっからね、やっぱこうイスラム、キリスト教みたいな感じがあってね、ちょっとまあこうなんとなく影薄的な雰囲気になってるかもしれないですけど、うん、まあ確かに今はね、信者、現状の信者っていうと結構ね、少ないとは思いますけど。はい、ちょっとそういうなんか掘り下げとかね、なんかそういう視点からまとめたりしても面白いかもしれないですね。
ゾロアスター教と何々とか、
ああ、そうね、そうね。
ゾロアスター教と比較してみたいな、
うんうんうん、
私最近さ、さっきのやつもそうだけど、
うんうんうん、
こう、比較すんの好きなんだよね。
それはもうめっちゃそうで、ほら、文化人類学とかさ、比較文化論みたいなとことかさ、うん、なんかその、そこで見えてくるものってめっちゃある。
そう。
ね、なんかこう、それってなんかその、うちらは特にやけど、別に、その人に対して、なんかいいとか悪いとか言いたいわけじゃなくって、なんかこう、そういう事象を並べたときに、なんかこう、比べてみて初めて分かってくる、ね、なんかその、通底するものがあったり、そうじゃなかったりっていうのを、分析って言ったら違うかもしれんけど、それが面白い。
とんでもに。
あ、とんでも
に。組み立てていく
っていう。とんでも分、とんでも分析。そうそう、分析。
とんでも分析。ちょっとだから、さっきの、さっきっていうか、前回の、
うん、
共産党じゃなかった、社会主義じゃない、革命家。
はい、革命家。
のやつは、ちょっととんでもに、ちゃんとできてなくて、生地ちゃんとしちゃってるから、
うん、
ちょっとなんか面白みが足りなかったかなって反省している。
真面目な論が展開されてる。
そう、ちゃんと論を展開しちゃったから、でもなんか扱う人物がさ、まだ割と近世だから、これでキュロスみたいにさ、
ね、
食われちゃったんでしょとかさ、言えないし。
うん、そうそうで、さすがにね、ちょっとね。
ちょっとね。
うんうん。まあ、現代にもまだあるっていうものだしね。
あとやっぱね、A さんがね、尊敬してやまない。
やめてその話。
A さんの、全力をかけて A さんのためにね、今回の企画をね、危険を顧みずに。
それはありがとうございます。
私が。
ちくゆ様は、そういう意味ではね、共産系の料理とかね。
あと、あれが好きやった、覇王弁慶のさ、
うん、
最後さ、
うん、
狂撃とかさ、文革の時に全部禁止されて、ああいう、なんていうの、時代の変わり目みたいなの
を、はいはいはい、
描いてる映画とかが、すごい好き。あれでレスリーちゃん好きになったんだけどね、亡くなっちゃったけどね、だいぶ早い時期
に。ああ、そう、うん、そっか、確かにね、さらば我が愛。
さらば我が愛。
うん、名作ですね。
そう。あれは良かったね。
なんかね、国宝とさ、さらば我が愛をさ、なんかこう印象をね、
うん、そうそうそう、
なんか類似点をっていう人、ね、うん、結構指摘されてる人いましたね。
うん、私もそう思った。
ね、
う
ん、まあ、見せる方というかね、うん、いいですよね、でもね。なんか印象というかね。
あとやっぱりさ、ハオベッキンはね、同性愛者っていうの苦しみ、
そうですね。
っていう片方にずっと片思いしてて、
うん、
で、それをやっぱり拒否られる感覚、拒否る感覚が真っ当にあるわけじゃん、こっち、
はいはいはい、
こっち側の人は、
うん。
っていうのの、 ごく、いや、すごいわかりやすい、うん。しかも当時のね、そういうのって、うん、今よりも単純化されて、わ、うん、かりやすくアイコンとしてさ、うん、それこそ、
うんうん、
拒否側と拒否型側のショックみたいなことが描かれてるから、うん、あれは悲恋だし、うん、印象的だよね。
そうですね。うん、
あれは、やっぱ、10代としては刺さったよね。
10代で見たんですね。
多分10代だったと思うよ。
はいはい。うん、あれもね、なんか、結構、93年の映画ですって、1993年。
うん。
うん。
10代、10代。
ああ、じゃあもうね。
うん。
そう、狂劇役者のね、人のね、まあ、その、日中戦争とか文化大革命の時代のっていうね、こういろんなものに翻弄されていくこのね、
そう。
時代とこうね、その人としてのところとね。
翻弄する側からの視点ね。
する側
ね。あのね。お前ら働けって。なんだこれはこんなものを家の中に持っていていいと思うのかみたいな。
いや、大変だね。
自己批判しろみたいなやつでしょ。その側の人でしょ。
そこのね、
うん。
取り締まるね。
取り締まる側の。
いや、でもあれは名作ですね。ちょ、また見たいな、あっちも。あ、そうそう。ちょっと、すぐ脱線しちゃう。あ、そう、フリートークはダメとのことですがっていう、うん、これですよ。
これですよ。これです。これです。
まさに、もう、ミスターニルさんのメール読む回からどんどん話が転がっていって。
え、苦情このメール、苦情会だ。苦情だった。
とんでも、そうですね。もうね、転がっていきまくってね。ほんとね、思うんですよね。こう、おにぎりがさ、転がっていってさ、
うん、指定の国までたどり着くやつでしょ。
なんかさ、三角形みたいになってるからさ、
うん、
こう、不規則的な。
あ、動きがね。
動きがね。
うん、
この、あっ、あっ、みたいな感じ
で、ね。どっちに行くかなみたいな。
そうそうそう、うん。あっちゃこっちゃに、もう行ってはね、みたいなね。そうな
る。で、最後はでしょ、じゃあって、
じゃあ、
一方が勝手に切るっていう。
じゃあ、お疲れ様でした、みたいな。その上でまた聞いてくださいって、お
っ。取り残された感、半端ないわ。
ひどいよね、もうね。うん、突然、テントさ、畳んで去っていくみたいなね。
あれの、ね、この、さっきの、私のさ、喋り方も頭もそうだし、うん、うだうだしてるし、なんかもう、A さんは死の話ばっかりしてる。
確かに。
もう。
あとうちは最初無限に相槌打ってた。
そうね。
どんだけはい言うねん、みたいなね。
なんか、結構でも、最近はね、さすがに、バシバシ言うよね。
10年も経っちゃうね。
こっちがほらボケてきてるからさ。
いやいやいや。
突っ込まないといけない側になってるから。
まあ、対面で撮ってますしね。
そうだね。うん、あの時はね、遠隔だったから、京都とね、
うん、
神奈川
いや、東京。茨
城。茨
城。うん、茨城。時あった。
茨城。
そうそうそう。よくそんな状態で始まりましたね。
なんかやろうっつってやったんだよね、確かね、
うん。そう。なんかイベントでも言ったんですけど、なんかわからんけど、ぬるっと始まった。
ぬるっと始まった。
なんかね、うん、やるぞってか、なんか、このぬるっと始まって、じゃあ、金つば。しかも最初、金つば辞表絵から始まるっていう。
でもあれ、さ、
うん、
多分配信されてるから、
うん、
これ多分今日のこの回を聞いた人は、うん、いやいやいや、音源持ってるしねって思ってる人結構いるかもしれない。
あとね、そうやね、この、ちょうどさ、この、潜伏キリシタン関係ね。
うん。
ね、あれからさ、ね、世界遺産登録とかさ、もろもろなんかこう、研究がね、もうちょっと進んできたりとかさ、なんかまた今こうね、いろんな話がありそうみたいなことも、なんかあの時は、天草四郎はテーマがでかすぎるから、
そうね。
ちょっと、金つばから行くわ、
うん。
っていう話をしてたのを覚えてます
ね。天草四郎ってやった？
やった、なんか、昔、会期で。
やったっけ？
会期で、なんか天草四郎というか、その天草に行ってみたいな。
なんか天草四郎っていう人物を取り上げて、うん、ここで奇跡を起こしてみたいな話はしてないよね。
う
ん、人生は、さらってないよね、
うん。なんか天草四郎書いてるか、その昔行った時にこういうのを巡ってみたいな話で、付随してやったのと、あとあの旅行に二人で行った時に、
そうそう、歌って。
そうそうそうそうそう。
あれ、紫の履歴書を読めば天草四郎のことは大体わかるんじゃない？
紫の履歴書？
宮脇博長の。多分。そしたら天草四郎のことが大体わかるから。
そこから、
うん、
そこで
そうそう、どういう人生だったかも書いてあるし、なんか、その時彼は炎の中にいて、そして私に手を振ったんですみたいな書いてあるから。
そっから入ると聞いたことないんですよ。
そっから、そっから半ならそっから入った方がいいと思う。うん、
そっから、今から、じゃあ今からの人は、
紫の履歴書から読んだ方が、宮脇博長の。
すごい進め方、初めて聞く進め方や。いやでもね、そういうことも含まって、
うん、
これですよ、フリートークはこういうね。
だからもうダメじゃん。これが、
うん、
もう何回注意されてもダメなやつ。
うん。うん、だからもう、ちょっとその、幅広くなりすぎるっていうね。
そうね。
うん。なんかほら、ミスターにさ、すごい映画をよく見てはるから、
うん、
ね。 こう、いろんな予告編とかも被ってくるでしょうね。
今、ハオベッキから脱線したんだっけ？
そうです。いや、その前から脱線してた可能性
もある。可能性もあるね。
あ、そう、うん、そうかも、そうかも。
うん。
いろんなものがね、関連づいて脱線してしまうというね。え、これはもうでも、うちらの中では仕方ないこと。
あと、同じ話何回もするっていう。もう、この年になってくると。
あの時のつって。
でも、年のせいじゃないよね、これはね。
だって10年前も同じ話してるもん。
そう、だから多分、気質。
それは、そう。
人としての。
ああ、
それ。人としての器の限界。
ああ、そう。
うん、それ。
うん。もういっぱいなんでこれ以上入らないです
、ね。そう、これ以上はこの器には入りません。
ああ、その状態で10年やってるんで。
う
ん、
そう、もういっぱいいっぱいなんで。それもいっぱいいっぱいも何回も言ってるよね。多分。
常に言ってる。ね。いや、でもね、ありがとうございます、ね。
ありがとうございます、
ね。頂戴しまして、本当にね。いや、いいですよ。なんか、ミャンマーのね、あれにも触れてはったやつがあって、この前、ミャンマー料理食べに行きました。
牛肉？
うん。
ちゃんとしてる。
ミャンマーは、
辛いやつでしょ。
辛いけど、
うん、
発酵食品が多い、ミャンマー。なんか、高菜みたいなやつとか、あと納豆。
あ、納豆あるんだ。
うん、あとね、ナマズ。
ナマズ？
ナマズ？
魚の？
魚の、うん。とかね、あとは、まあ、虫とかも出てくるんやけど、意外とね、なんかめっちゃ辛いっていうよりは、なんか、結構ね、旨味、出汁、
うん、
がもう世界観で。
ミャンマーも共産圏？
今はどうなってる？あそこちょっと、
あの辺で結構そっち寄りじゃなかった？
うん。今は、一応、あそこ今、だってクーデターあったもんね。
うん。
でも最近のクーデターあって、2021年のクーデターの後は、最新情報は、うん、いろいろね、あるとね、今の政権どうやっけみたいなね。
そう。
とこがありますからね。
ミャンマーも。
現在はでございますね。うん、1974年から88年までは、うん、ビルマ連邦社会主義共和国となっており、
うん、
いろいろあって、現在は軍事政権下で社会主義的な政策が、見られていますが、まあ、ちょっとクーデター以降の政権が軍事政権で持っているので、ちょっと、なんとかの国だって言うと良くないかもしれません。
だから、あれちゃん、逆に独裁色が強まってるっていう感じじゃない？軍事政権ってことは。
うん、なんか、88年に民主化して、またそれでクーデターでひっくり
返って、
で、4年ぐらい経つのかなーっていう感じなんでしょうね、きっとね。
なるほど。
はいはい。
はい、まあ、社会主義でした。
今はね、うん、今はちょっとそっちに触れてる感じですね。はい、不安定な。うん感じの状況かと思うんですけど。
そんな中からわざわざね、ナマズを輸入してきてくださって、大変。
ねえ、うん。そうそう。でもなんか、高田の馬場の辺って、うん、ミャンマー料理がなんかお店がいっぱいあるみたいで、
うん、
なんか昔モンゴル料理ももう、なんか高田の馬場で食べたんですけど。
なんか高田の馬場ってさ、
うん、
そう、なんか、行く用事があって行ったよ。
マジ
っ
すか？
料理食べに。うん。
モンゴル料理？
なんかそっち系の外国のやつ、それで覚えてる、多分そこじゃないかな。
もうこう肉餅みたいな名前の店があって。
なんかさ、前見せなかったっけ？これっつって。
あ、見たかも。見たかも。あの、しょっぱいミルクティーを。
そうそうそう。あれ美味しいよね。
美味しい、あれ美味しい、うん。でもなんかミャンマーはもっとさっぱりしてて、なんかね、意外と優しくて食べやすいものが多かった。茶葉のサラダとか、なんかね、結構、旨味？なんかこう、深みあるというか、なんか、他の国のものも多いけど、なんかね、魚も入れるし、肉も入れるし、袖でスープとか作ってあるみたいな感じで、
うんうん
うん、なんかね、すごい思った以上に優しいって感じ。
あれなんだ。体にいい、ロハスな感じの。
そんな感じ。なんか、ミャンマーコーヒーとか飲んでみたけど、なんかまっすぐな感じで、なんかこう、深くでコクがあってみたいなよりも、なんか結構まっすぐにこう、うんなんかこう、あれこれ、ごちゃごちゃした雰囲気ってよりは、
素朴
で食べやすい、うん。でも、めっちゃ辛いやつもあったりするから、なんか、ちょっと辛いようが激辛やったりするから気をつけなあかんなって感じだけど、あと、バナナのその、葉っぱで包んだりとか、うんうん、ああいうのから、その発酵、
うん、
漬物の納豆みたいな雰囲気、茶葉とかもそうですね、発酵みたいな方向性のやつと、なんかカレーやけど、そっちっぽくないような、あ、そっかそっか、ちょっと、ちょうど間みたいな感じやから、あ、こういうい
い、ね、
そうそう、初めて。あと、もち米みたいな。デザート食べたら、おはぎみたいな感じでした。うん。優しいみたいな。
私も今度行ってみよう。
ぜひぜひ、
うん、
ちょっと、なるほどなと思って。なんかね、食事とかっていうのもね、なんかこう、文化をね、反映してて。
そうだね。
ね、いいですよね。なんか、ちくめさんともね、いろんなお店行ったけど。 ちょっとまたそういうのもいいですね。
なんか食から見る、
う
ん。
そう、食から見る。歴史
みたいな。
そうそうそう。
わかんない。
うちらさ、すぐさ、羊肉にしてまうからさ。
そうそう。美味しいからね。
美味しい。羊肉がね、結局羊なんですよね。うん、ね。じゃあ、ちょっ
と見て。メールこれ全部読み終わったの？
はい。
あ、いや、そうで、よかったね。
そうです。
よかったね。
あの、ね、そうですよ。もうちょっとミサニーさんにいくつかいただいてたんで、ちょっと。
あ、じゃあ、
はい、
紹介
させていただいて。
あとは、いろいろなんか。
はい。
そう、あと、なんだっけ。
うん。
サハリンだっけ？違う。ロシア寄りの、ところの、
うん、
話とか。
はいはい、そうですね。
メールいただきました。
はい、アブノーマルな話題とかもね。
そう。あ、そうそう、アブノーマルな話題のやつとかもいただいて。
うんうん、ありがとうございます。
いつも濃いのありがとうございます。
本当にありがとうございます。なんかね、最近の、ね、X とかでもね、感想もいろいろ書いていただいたりする方。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。もう今年も言ってる間にね、終わるみたいな。
もう9月ですかね。
早すぎ。
なんか、何も、進歩がないまま。
うん
うん、まあ、いつも言ってるやつでしょ。
そりゃそう。でも10年前から言ってるから。
そう、10年前から言ってるから。うん、退化はしてるよ。進化はしてないけど。
ああ、それはそうですよ。
うん、
ね。命はね、ちょっとずつ、デクレッシェンドしていくから。
でも、
うん、
なんだろう、より自由になった。
お、
う、ー、ん。で、一番最終的に肉体から解放されるから、より自由になって人間って、うん、徐々に削ぎ落としていって終わるんだろうなっていう。これが下脱。
言い切っちゃった。
言い切った。だからみんな水中くんばかですよ。
やばいやばい。
やばいやばい。
そっちに、最中最後そっちに行くの。
すげえ好きやらば競争になろうとするから
。おー、もう恐ろしい。今もう完全に言い切ってたからね。
そうそう。
え？
だから大切なのは言い切る。短い言葉、単純な言葉で、誰でも理解できる言葉で語る強い口調。これが重要なポイント。
革命家から学ぶ。
そうそう。
こう。学ぶな、学ぶな。
こうね、人心掌握術。
もう恐ろしいわ。
だからみんな失敗してんじゃんね、最後に。
そうですよ。
大体処刑されるっていう。
うん、そうなんです、やっぱね。
そう。
まあ、やりすぎ。まあでもまあ、そういう人生もあるのかもしれませんが、でもいいよね。そうやってちょっとずつね。
ギリギスか。
うん。
私がなんか良かったって言った国。
あ、そうそう、そうかも。
なんか。
その辺ものことも言ってた。
だから、もし本当に成功したね、ね、うん、独裁国家をやりたいんだったら、うん、そういう徹底して今成功している、
はい。
独裁国家のようになるか、
うん、
マリナのオークリコみたいになるか。
それなりたくてなれるかっていう話ですからね、うん、マリナの王国はね。
ダイヤモンドがね、産出しないとなれないからね。
しかも島国でね。
トコハルの国じゃないと無理だからね。
相当限られてきた。日本も四季があるようでないからね、最近。
そうね。
暑い時期と寒い時期。
しかないからね。
厳しいよ。
洋服買ってもさ。
そう。ほんまにね。もう難しいわ。あ、あと全然関係ないけど、来月、ちくめさんと行くことにしました。前悩んでた。いや、これチケットなぁ、どうしようって言ってたけど、
中国の。
モンゴルね。
モンゴル。あ、そう、あれ、ガチモンゴル。
ガチモンゴル？
ガチモンゴル？ガチモンゴルだった。
ガチモンゴルでした。
うん、ガチモンゴルでした。
ガチモンゴルっていう。
わかんない。なんかいそうじゃない、そういうさ、パンクバンド。
ガチモンゴル。ガチモンゴル。
そう、モンゴルってついてくる。だいたい強そうだから
ね。確かにね。
そう。
いやー、楽しみですね。
楽しみですね。
うん。思い切ってね。
あ、でもさ、字幕
ことにした。
字幕出るんだよね。
出へんかった、無理。
でもだいたい動きでわかりそうだけどね。
いやでも結構物語見ていくとさ。
あ、そうか。
さすがにさ、あ、待って待って、今のやつ何みたいなさ。
で、あ、ちょっと遠いだろうしね。
うん、
席。
そうそうそう。うん、ね。
そう、モンゴルの、劇って合ってる、
うん。合ってます。
劇。オペラ違う。
え、あれなんや？
コンサート。じゃ、劇か。
劇ですよね。
ミュージカル？劇、ミュージカル。あれどっち？
モンゴルハーンって何？
劇？
劇じゃないですか？
を見に行く。
はい。見に行くことにしました。うん、舞台。古代モンゴル帝国の栄華と謎に満ちた3000年の歴史を背景に愛と野望、裏切りと復讐、そして王位継承をめぐる壮大な戦いが繰り広げられる歴史ドラマ。おー。
うん、
面白そう。
そう。
楽しみっていうことでね。
はい。
まあちょっと、いろいろまたね、仕入れてお話したいと思います。
思います。こんな、ね。
うん。
こんな感じですけど。
そうですね。うん、常に脈絡ないけど。
そう。
まあいいんじゃないでしょうか。
はい。死はね、みんなに訪れるので。
平等にね。
そう。
それだけは平等です
から、ね。それだけは平等。いくらね、共産主義を、社会主義をね、押したとしてもね、それだけは平等なんで。
あー、それはマジで、そう。ね。まあでも死で終わらんパターンもあるっていうところがちょっと恐ろしいですけどね。
暴風処理されるっていうね。
そう。 終われないっていうね。
終われない。
まあそれはでももうしょうがないかもね。
僕のお父さん僕より長生きだよ、みたいな。僕がおそらく死んだ後も僕のお父さんは生きてるよ、みたいな状態になるからね。
まさにそうや。
うん。でもそれって即身仏もそうだもんね。
あ、めっちゃそう。
そうだよね。
いや、だからそう考えたらさ、やっぱレニーの奥さんのこととか考えちゃった。
あ、だから子孫の人にほら、子孫の人に会ったことある
じゃん。あ、そうや。
鉄門会社。
うんうんうんうん。
だから、そういうことになるんだよね、多分。
すごいよね。うん、あ、なんかそう言われるとね、なんかこの学術的な研究と人間の倫理観みたいな。
あと上野のさ、博物館の、
うん、
ね、亀
が描いてる。科博の江戸時代の女性のミイラね。
あれはでもほら、やったら誰だか分かっちゃうから、撮影禁止だったりとか。もう調べようと思ったら近すぎて、すぐ誰だか特定できちゃうからっていう。う
ん、あれはね、ね、なんかね、そうやって見させていただくことはね、こう、学術的にはすごくありがたいことなんだけれども、なんか見てしまっていいのだろうかというね。
あとやっぱ科学の篠田
館長、うん。ああ、うんうん。
あの人はトークもいけるし、
すごい
面白いし、すごくクラウドファンディングもやってるし、
あ、すごい。
あちこちに出てるし、とにかく科学を潰さないために、あの年で、あ、でもそんな年ってないんだよね。
うんうん。
全身全霊で頑張ってるから。
応援しましょう。
応援しましょう。
なんかすごいですね。なんかああいう学術界の室伏みたいな人ですよね。
そう。そうそう。
すごい。
私結構だから、コートあるごとに言って宣伝してるんだけど、うん、全然いまいちみんな誰のことか分かってない。そう、マニアックすぎて。
みんなで読もう。
みんなで。
ちょっと足を運ぼう。
科学は、あ、国立科学技術博物館。
科学博物館。
科学博物館。あそこはちょっと大正時代みたいな建物がそのまま。
あ、そう、建物もいいです。
残ってて、一時期さ、なんかね、改装のしてる時はさ、あの綺麗さがなかったんだけど、ちゃんと綺麗に作って、今、本当になんか言うんだろうね。
本当にね。
すごく。
うん、すごくとても。大変。
良い感じに仕上がってるんで。
みんなで上野に行ったら科博に行こう。
行こう。
ということで。
はい。人の、あれ、研究成果にフリーライド。
ね。知ってました？これメール会なんですよ。
ひどい。
実は。
ひどい。
実は。
ひどい。
さっきメールを紹介しますとか言って始めました。
ひどいね。
とんでもないやつらですよ。
とんでもない。感謝 してるんですよ。
本当にありがとうございます。ということで、メール会でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。